こんにちは、ノンシュタインの大野のぞみです。 K-POP 波動への系譜。2015年からの K-POP の変化を語ってきたこれまでのエピソード、本日はこれまで起こってきた変化の波が合わさることで生まれたゲームチェンジを決定的にしたポイント、ガールクラッシュを語っていきます。ガールクラッシュはこれまでのエピソードの中で YG エンターテインメントの21のものとして語られてきました。まあ、元々あったヒップホップカルチャーとアイドルの組み合わせが YG によって国際市場の中で商業化に成功し、その流れを持った21がこれまでのストレオタイプの女性像を打ち壊すスタイルだったために、現在のガールクラッシュにあたる独自のジャンルを確立しました。女性アイドルが周りの目を気にしない性を超えた人間らしさをメッセージとして発したのは21が初めてだったと言えますが、21が確立したガールクラッシュ、まああの時はガールクラッシュっていう名前ではないですけど、今につながるガールクラッシュを一般化するまでは時間がかかったわけです。これとは違う流れとしてセクシー路線というものもありました。例えば EXID やミス A、ガールズデー、AOA が代表的なところです。これらのグループというのはですね、まあイメージを作りやすいというのもありまして、量産路線だったり過激路線に進んでいきます。結果的にはですね、それまで大衆には隠すべき、あるいは恥ずべきことだと考えられてきた性的側面を押し出し、市場を無理やりに開拓する物量を投入することが可能になりました。この流れが市場の中でかなりの部分を占めることで、女性アイドルが許されるコンセプトの幅が拡張していったとも言えます。ガールクラッシュのグループには大きく分けて2種類存在すると言えます。一つはメンバー自身がガールクラッシュ的コンセプトを作り上げていくタイプ、結果的にメンバーが作ったものとかメンバーの持っていた思想作品というものが結果的にガールクラッシュ的だったというタイプですね。でもう一つは会社がメインでガールクラッシュ的コンセプトを着せていくタイプです。一般化する前というのは結構この前者のメンバー自身がガールクラッシュ的コンセプトを作り上げていくっていうようなことが多いんですけれども、まあこれが一般化していく、量産できるようになってくると、今度は会社というものが着せていくっていうようなタイプが多くなっていくっていうようなとこですね。まあね、メンバーの内面っていうものをコントロールすることっていうのはとても難しいことなので、というかまあ本来人間が人間をねコントロールするっていうのはまあすべきでもないというふうにもね考えられる、そういう思想もありますのでね。なのでまあどちらかというとですね、モデルがもう確立するのであれば楽なのは会社がメインで着せていく方が楽というわけなんです。もちろんこれモデル作り出すまでが大変なことなんですけどね。はい。で、この2つのタイプの間でグラデーションのようにですね、現在のガールズグループのほとんどは分布しています。もちろん今ちょっとイージーリスニングと呼ばれる、まあ、K-POP 界ではイージーリスニングと呼ばれているちょっと独自路線みたいなところもちょっと幅を持ってきましたので、ガールクラッシュというのはもしかしたらですねちょっと加工していく可能性もありますけれども、まだまだね強い影響力を持っていますよね。本日の主役はですね、主にメンバー自身がガールクラッシュ的コンセプトを作り上げていくタイプ、まあ、突き詰めてしまえばガールクラッシュというコンセプトさえ存在しない2つのガールズグループです。その一つ目のグループは2014年レインボーブリッジエージェンシーでデビューが準備されていました。後に RBW となるこのエンターテインメント企業は、青年時代から仲が良かったキムドフン、キムジヌ、ファンソンジンが2010年共同で作りました。このエージェント契約のアーティストや作曲家を多く抱えている会社でもありました。創設メンバーのキムドフンとキムジヌはキューブで働いていた経験を持っています。キムドフンはアイドルのディレクションの経験や作曲家間の共同作業の経験を持っていましたし、キムジヌもですね、アイドルの企画ノウハウはキューブの企画室長在任中に積んでいました。さらに RBW はモダン&ブリッジ、レインボーブリッジアカデミー、 ENB アカデミー実用音楽学院というですね、3つの育成機関からスタートした企業でもあるため、ボーカルや作曲を得意とする練習生を引きつけやすかったとも言えます。キム・ドフンは誰とでもどんなスタイルでも曲を作れるヒットメーカーと呼ばれていまして、当時デビューが準備されていたグループは、そのヒットメーカーが初めて一からプロデュースするグループとして注目されていました。グループの名前はママム。4人組の実力派グループとして、レトロなジャンルからスタートします。トーク&ミュージックバージョンは Spotify から。そもそもキム・ドフン、誰とでも組めるような世間の評価とは裏腹に、本人の自分に対する評価は、歌を強みに持たないアーティストと組むと自分はなかなか成功しないという認識を持っています。ま、練習生の中にもですね、他の事務所に行くといろんなタイプの人がいるわけです。例えば、ルックスというのがとてもアイドル的な人、まあ、ルックスというか愛嬌ですね。っていうところがとても得意な人もいれば、あるいはダンスが極端に特化しているというような、いろんな実力があるわけなんですけども、まあ、キム・ドフンに関しては、この歌というものが、まず強みにないといけない。大前提はそこ、みたいなね。そうじゃないと自分はその人を輝かせる自信はないよということを言ってるわけです。だからですね、メンバーも全員メインボーカルと言ってもいい音楽で楽しく遊ぶタイプの実力者を揃えました。最初にメンバーとして選ばれたのが、中学時代から仲良し二人組のフィーンとファサ、ずっともですね。はい。そして、この二人をベースとしてチームカラーを定めていき、ここにソラ、ムンピョルが加わり、4人体制となりました。ママムはデビュー前から実力派としての印象を持ってもらうために、あえて業界関係者に披露させてもいましたが、アイドルとしてデビューするには年齢的に遅すぎるだとか、当時のトレンドとは逆行している、失敗しちゃうよみたいなことを言われていました。この時ですね、まあメンバーたちは、まあ、辛い思いをしたわけなんですけれども、キム・ドフン自身はですね、必ず成功すると信じていたと後に語っています。彼の自信の源泉はですね、ビッグママ。2000年代前半にヒットしたビッグママっていうガールズグループ。まあガールズグループというかですね。まあ何ですかね。すごくソウルフルなグループ、女性のグループがいたんですが。このビッグママが市場で成功したのを見ていたからというものでして、再びビッグママのように楽しそうに自由に歌うアイドルがいい曲と組み合わさることでトレンドになる。と信じていたわけです。キム・ドフンは当時の作曲家としては珍しく、カラオケトレンドを毎日聞いたり、若い作曲から教えを請うたりと、積極的に自分のスタイルを崩し、新しくあろうとするタイプの作曲家です。したがって、レトロで始まったママムーであっても、メンバーたちと積極的にコミュニケーションを取りまして、彼女たちの作詞作曲を取り入れたり、あるいは彼女たちにより合うように自分の作曲スタイルも変化させていきます。したがって、どんなにコンセプトが違う曲であっても、必ずママムーらしい、メンバーたちの人間性と乖離しない曲が生み出されていきます。これが数字として実を結び出すのがデビューから2年ほど経った2016年頃のことです。まあレトロというですね、ジャンルも K-POP 界にはあるわけなんですけども、この既存のイメージしやすいレトロ要素というものをですね、まああえて前面に出さずに、完全にママムーの音楽としてのリリースに振り切ってしまっています。目先のトレンドではなく、作曲家もメンバーも自然体で最高のパフォーマンスを目指した結果、ママムーは2015年以降のトレンドを結果的に使いこなせる立場を手に入れることができました。この番組がいいなと思った人は、ハッシュタグ K-POP への系譜で投稿お願いします。2016年 批判を受けやすかったセクシー路線に変わる新たなトレンド、ガールクラッシュが確立されます。このトレンドを作ったのが YG。ブラックピンクが満を持してデビューします。YG は RBW と比べても圧倒的な資本を投じることができます。さらに21と比べてもルックスや曲調などをポップ寄りにしたことで、ガールクラッシュは再現性のある量産可能なモデルとなる準備がここで整います。もちろんブラックピンクがこのガールクラッシュの、まあ、量産型のですね、完成形といいますか、そのモデルとして確立したというわけではなく、モデルの一つとなったということですね。ただ、こういう、まあ、市場の中でですね、量産していくというか、まあ、量産っていう響き自体が悪いんですけども、量産できるモデルを生み出すってすごいことなんですよ、本当に。うん、僕もね、ようできんのですわ。頑張ってるんですけどね。まあ、なので、量産できるということは市場に多く受け入れられているということですのでね。はい。で、全く同じ商品を作るわけにはいきませんので、ある程度ですね、こことここの点、二つの点があって、その間、あるいはそこの点と点をつなぐ線からはみ出した、ちょっと違うような、もっと尖ったグループとかね、そういうね、グラデーションの中で量産ってものは可能になっていくわけだと僕は思っているんですけれども、うん。なんだけど、まあ、その点の一つをここでブラックピンクが作ったというわけなんです。まあ、ブラックピンク、今でこそもう絶対王者っていう感じなんですけど、このブラックピンクであってもですね、今のように強大なファンダムが最初からあったわけではありませんでした。ガールクラッシュ的コンセプトはですね、その当時韓国でファンダムを安定させるまでちょっと時間がかかる、そういう時代だったわけなんですね。あとはですね、YG についている既存のファン、21のファンがすぐに流れてこなかったこともありました。まあちょっと複雑な気持ちっていうことですね。はい。21がカムバしてないのにブラックピンクを出しちゃったというところがですね、既存のファンを巻き込むことにちょっと失敗してしまったということですね。ということで、まずは海外からファンダムを拡大させていくという路線を取りました。むしろですね、初手は海外に力を入れざるを得なかったからこそ、世界のブラックピンクになれたとも言えるわけです。この時期、ガールクラッシュと対比される青春派も、トゥワイスに触発された形で力を取り戻しまして、ヨチャンやオマゴルがもう一つのトレンドを引っ張っていきます。トーク&ミュージックバージョンは Spotify から。2018年、キムドフンの古巣であるキューブから6人組ガールズグループが誕生しました。グループ名はヨジャアイドル。メンバーの6人は Z 世代、まあ、2000年代以降に生まれた人たちですけど、この Z 世代と呼ばれ始めていた世代で構成されていまして、彼女らが K-POP に憧れるきっかけになった歌手たちも K-POP 第2世代だったわけなんです。まあ、例えばですね、タイ出身のミンニの憧れはスーパージュニアですし、シュファーもですね、友達とテレビで見た K-POP アイドルの真似をしてダンスや歌に興味を持っていたというような経緯があります。ウギやミヨンもですね、オーディションを経て練習生になっているということから、オーディションを受けるということはそれ以前から K-POP を見て育ったということが伺えます。このチームのリーダーは最年長ではなく、総括プロデューサーという肩書きを持つことになるチョン・ソヨンです。アイドルがデビューする以前のガールズグループの中で、総括プロデューサーという肩書きのあるメンバーは、K-POP の表舞台にはまず出てこなかったんですね。ソヨンはもともとですね、バレエを小学3年生まで学んでいたわけなんですけど、バレエだけで大人になることにはリスクがあったわけなんです。そんな折、目に入ったビッグバンに影響されて、この道に進もうと決心します。小学3年生ということはですね、2007年から2008年くらいで、ちょうどビッグバンが無敵になり出すタイミングです。ソヨンは練習生生活やストリートを経て、ダンスやラップの実力、そして自信を身につけていきます。 このソヨンというアーティストのストーリー、物語に着目してみると、いつも負けたところから覚醒するというストーリーを持っているように思います。キューブの練習生になり、歌手の道を進むきっかけになったのも、とあるダンスオーディションに落ちて、その会場にあったキューブのオーディションのチラシを見つけたことに起因します。もしここで勝っていたら、ダンサーになっていたかもしれません。そして前回紹介したプロデュース101にも、このソヨン登場しているわけなんですけれども、ここでも最終的に負けてしまいます。ラップの印象を残しましたけれども、ルックスでは批判を浴びてしまうわけなんです。この、まあ、ルックスに対する批判というところから、一時的にですね、ソヨンは自信をなくしてしまいます。しかしですね、周りの人たちの支えもありまして、作曲やラップという形で、内面を作品に昇華することへの自信を伸ばすスタート地点にもなったわけです。ルックスという簡単に外部から壊される自信が破れることで、心と表現の一致というですね、簡単に他人には手出しできない領域が覚醒したというわけです。このようなソヨンの覚醒に貢献した前例こそビッグバンであり、女性版ビッグバンを目指してデビューし成功した21だったわけです。男性優位のカルチャーであるヒップホップの世界であっても21はかっこよかったということは、ビッグバンの G ドラゴンのようなメンバー兼プロデューサーが女性であったとしてもかっこいいという想像ができるようになるわけです。この完成形が YG ではなく、当時弱っていたキューブで生まれたのはなぜか。まずですね、このアイドルのメンバーというのがそもそも特殊というか非常に高性というか子が立っているグループなんですけど、そもそもこのアイドルのメンバーたちというのはタイから来てたりだとか、あるいは中国から来てたりということで多国籍グループなんですね。で、このようなですね、多国籍かつ優秀な練習生を集める資金力が必要ですよね。その点でキューブはですね、2016年あたりまではですね、ユニバーサルなどから資金調達に成功しておりまして、ある程度余裕がありました。だから中国やタイでオーディションを行い、ウギやミンニ、シュファーのような海外勢を獲得できていたわけです。そして、バックグラウンドが様々であればですね、まとめる際のリスクはあるものの、韓国にはまだないコンセプトを発揮した方が成功しやすいチームにもなるわけです。つまりですね、多国籍グループかつ実力派グループであるということは、それをまとめるには既存の量産型 K-POP をやるよりかは、独自の路線に行った方がよろしいよっていうようなことですよね。まあ、そういう、マネジメントコストが低いよっていうことだと思います。はい。で、まあ、ここから先はね、まあ僕の予想っていう感じなんですけども、次にですね、キューブのカルチャーも影響していたと思います。キューブはですね、設立当初からくすぶった才能を大事にするという傾向があるんです。だから、練習生を渡り歩いたり、他の事務所の社風に馴染めなかったり、あるいはデビュー目前で夢破れたりといった練習生を積極的に獲得してきました。これは結果こうなっていたのか、カルチャーがあるのか、僕はどちらかというとカルチャーの方が強いのかなっていうふうに思うんですけど、はい。で、アイドルのメンバーでもですね、例えばミヨンはですね、YG でブラックピンクの前身であるピンクパンクというグループでデビューしようとしていましたし、スジンもですね、DN エンターテインメントからビビダイバーというですね、グループ、ビビディバーというものかな、というグループとして、デビューしようとしていましたが、二人ともですね、デビュー直前で話が流れまして、その後キューブに合流しているわけなんですね。そろそろですね、アイドルがなんであんなに粒揃いというか、つくつぶが角が立ってるのかというようなところがね、なんとなくこの環境要因があるのかなっていうようなところがね、分かってくると思います。ソヨンはですね、これらのメンバーの中では比較的自信がないタイプに見えます。 そんな彼女がなぜ総括プロデューサーになれたのでしょうか。まずアイドルがデビューしようとしていた2018年はキューブの創設者ホン・スンソンの病気が悪化し、ビーストやフォーミニッツも会社を離れた後でした。キューブの優秀な作曲家やスタッフも離れていくタイミングで、アイドルに対する期待値も当然低かったわけです。十分な資源を確保できないメンバーだけ揃ってるみたいな感じなんですよ。はい。つまりですね、会社の力も結束力も落ちていたタイミングだったわけなんです。アイドルが最初に受け取った曲と歌詞っていうのはですね、まあソヨン曰く他の誰かのことを歌っているかのようだった。まあソヨンはですね、プロデュース101以降たくさんの楽曲を自ら作っています。そっちの方がですね、自分たちの表現ができているのではないかと考えます。まあでもですね、この当時のソヨン十分な自信はないためメンバーたちに相談します。そしてメンバーたちはその曲を聴いてとても喜んだと言っているんですね。これでですね、メンバーたちの後押しもあって私たちの曲で行こうということですね、キューブの中の A&R チーム、A&R っていうのはプロデュースチームなんですけども、この A&R に提案します。でここで会社の結束力がないというところがちょっと功を奏するんですね。はい、会社の結束力がないということは A&R と上層部でまあ意見が比較的分かりやすいというところがちょっと予想できるところなんですけど、つまり A&R 側は自分たちの準備した曲で行きたいわけなんですよ。大人にもなっていないなんかそこら辺の小娘たちにいいようにやられるわけにはいかないんだというようなところはねあると思うんですね。この後のこの挙動とか見るとそうだったのかなっていうふうに思うんですけど、まあでもですね、会社の上層部はですね、むしろセルフプロデュースしてもらった方がお金かからないんですよね。いやそれで売れるしみたいな、自分の言葉で出せるし、みたいなところでね、いや、悪いことないじゃん、みたいな風に思いまして、それでですね、ソヨンの曲の方を採用してしまいます。この結果、A&R チームのチーム長が辞任。そして後任は当然ながら、セルフプロデュースを前提にしたチーム長がつきます。総括プロデューサー、チョン・ソヨンが誕生といった流れです。アイドルはですね、キューブの広報力がまあ弱いんですねっていうところで、国内のファンダムは小さかったところから始まります。しかしですね、まあ密かに海外のファンダムが拡大していきます。曲も一緒に聴きたいなら Spotify でチェックイン。2019年8月、セルフプロデュース能力のあるママムーとアイドルが対決することになる番組が公開されます。これが Mnet が作った新しいサバイバル番組、カムバック戦争クイーンダムです。このクイーンダムにはですね、ママムーとアイドル以外にも、清純派にして実力派のオーマイガール、ウリムのラブリーズ、セクシー路線の U、AOA、またレジェンドである21のパクボムまで参戦したガチガチの実力勝負です。この中でアイドルはですね、一番の若手、しかも国内のファンダムが育っていない。しかしですね、蓋を開けてみると、初戦では最年少のアイドルが1位通過、ママムーが2位に入り、ガルクラ勢が圧倒します。ママムーはこの後もですね、1位か2位を連発しまして、明らかにママムーの大会へと変貌していきます。一方アイドルは2戦目から最下位に転落します。そして上位だったママムとオマゴルから差をつけられていきます。運命の最終戦。最終戦は番組のタイトル通り、カムバック曲とパフォーマンスを準備し披露するものです。普通に考えれば、完全なセルフプロデュースチームであるアイドルには外部の楽曲提供者がいないため、準備時間が少なく不利になるはずなんです。しかし、 総括プロデューサーのソヨンは大会が始まる前から作曲を開始していました。その楽曲の誕生がソヨンとアイドルの殻を破ることになります。タイトルはライオン。ソヨンのイメージしたライオンは野生のライオンではなく、古びた建物にいる私たちに閉じ込められたライオンです。外見は古びていても、自分たちにすら飼いならせない内なる自分が、クイーンダムを経て、自分自身に勝利し帰還するイメージ。まさに、この後の多くのガールクラッシュグループの共通するメッセージが、そこにありました。この番組いいなと思った人は、ハッシュタグ K-POP への KF で投稿をお願いします。結果だけ見ると、ライオンの大会中の音源成績は3番目と1位には至りませんでした。しかしですね、これまで弱かった国内ファンダムが大会を経て拡大しまして、徐々にライオンの売り上げも伸び、国内外ともにチャートを逆走することになります。この後アイドルはもう一つの試練を経験することになります。まあそれを経て、必ず1位を取れるグループとして、確立していきます。ママムは大会後に到来するガルクラブームの中でもひときわ異彩を放つグループとして独自の地位を確立していきます。大会中に見せたお茶目な姿も話題になり、 YouTube を中心に多数検索される、生きてるだけでコンテンツを量産するようなチームとなっていきます。大会があった2019年、ガールクラッシュをより大衆が受け入れやすい形として昇華し、商業化と量産化の道を切り開いたグループがデビューを果たします。 JYP エンターテインメント、イッチ。イッチの成功を見て、この後のガールズグループのほとんどがガルクラに舵を切り、コロナ禍において到来したガールズグループ戦国時代は、海外受けのいいブラックピンクと国内受けのいいイッチの点と点を結んだ直線上で、次々とガールズグループがヒットしていったとも言えます。ちょうどですね、2009年に大量のガールズグループが誕生した時のようなですね、市場が答えを見つけた、そんな挙動を引き起こしたガールクラッシュ。このガールクラッシュの文化といいますか、ブームといいますか、これが K-POP に何をもたらしたのかというのをですね、今になって考えられることっていうのはたくさんあると思います。というのは、今ちょうど、ガールクラッシュの一連の流れというのがある程度収束しつつあって、そこから別の流れというものが生まれているからですね。で、今 K-POP が好きな人たちっていうのは、ガールクラッシュイコール K-POP 的というふうに捉えるんだけれども、そもそもそのガールクラッシュであっても、かつては K-POP 的ではなかった時代があったということなんですよね。で、ガールクラッシュというのは一体誰から生まれたのかというようなところになってくると、今日お話ししてきたところを振り返れば、本当に一つのことから生まれたわけではなく、いろいろなトリガーがあって、いろいろな歴史的な、あと一歩ガールクラッシュまで、あと一歩ガールクラッシュという名前になって、それが商業化するまであと一歩みたいなようなところの一歩一歩の積み重ねの上にガールクラッシュがあったんだっていうところがね、なんとなくお分かりいただけたんじゃないかなというふうに思います。特に今回の主役、ジアイドル、あとママムですね。この二つが、彼女たちがガールクラッシュの代表格のように扱われることはあるんだけれども、よくよく歌詞とか、あるいは生まれてきた背景みたいなところを考えると、自分たちのことをガールクラッシュというふうに思ってやっているわけではなさそうな感じがしますよね。だってガールクラッシュって言葉自体があんまりメインになってない時代でもありますし、あるいはそもそも本人たちは自分を、少なくとも J アイドルに関しては自分に最も合っ った曲、自分たちに最も合ったパフォーマンスみたいなようなところでやっていましたし、あとはママムに関して言えば、そのモデルとなったのは2000年代のビッグママになってくるので、いうのを考えるとガールをクラッシュしたわけではなく、ただママムとしてやってきたし、ただ G アイドル、アイドルとしてやってきたというようなところがあるからこその魅力というか強さというかというようなところだと思います。それをなんとか一般化して量産化できる体制を作り上げたっていうところがですね、この後のガールクラッシュブームで大きな富を K-POP にもたらしたっていうところでね、これもまた大きな仕事だったんじゃないかというところもあるので、まあこれでね、全てのことが本当にバカにできないことなんだと僕は感じたりしてますね。冒頭の方にも出てきたセクシー前線の時代というのも、確かにまあメディアの中ですごく今になって、叩かれたりとかすることもあったりだとか、あるいはちょっとタブー視されたりとかすることもあると思うんですね。でもそれですらもガールクラッシュを成立させる上では通らないわけにはいかなかった道だったわけなんですよ。この歴史の経緯を考えると通らないわけにはいかなかった、ミンヒジンさんの時もお話したけど、テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼの流れで行く時に、それまでの常識を否定するというようなところにおいて、セクシー前世がなかったらその否定すらなかったわけだから、ガールクラッシュっていうのは生まれなかったよねっていうことなんですよね。否定と同時に肯定もあって、要はパフォーマンスの方法だとか曲調だとかっていうところも肯定も同時にあって、その二輪があってこそこのガールクラッシュがあった。でもちろんもちろん大衆の中でのいろんな時代のブームが影響しているわけですし、あるいはその大きな範囲ではなかったとしても、たった一人の範囲、たった小さな一人のアーティストの範囲だったり、プロデューサーの範囲のところをバックグラウンドにして生まれていたりもするので、そういった積み重ね、道の行き着いた先っていうところがガールクラッシュであったというようなことだと僕は思います。本当にシンプルにガールをクラッシュする音楽ではなく、なんかガールをクラッシュしたいという時代の中で偶然結びついちゃった音楽であり、パフォーマンスであり、 K-POP のこの時代の形だったんだっ